ゆうこりん。
はい、岩下さん、あやかちゃん、皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰しております。夏休みいただきましてありがとうございました。はい、ね、もう8月も今日21日ということで後半戦に差し掛かりました。
早い、
ね、リオオリンピックもあとちょっとということで、うん、メダルラッシュ続いていて、ね、ね、今年の夏はすごく甲子園よりもリオオリンピックが盛り上がって、なんだか甲子園がいつもだったらね、お父さんたちの楽しみ、酒のつまみっていう感じだったと思うんですけど、ちょっとリオオリンピックに押され気味かなっていうのもありましたが、すごい楽しい夏になりましたね、
はい、
まだ終わってないけど、うん、ということで今日はそんな中、まあ、お子さんにとっては夏休みがあとちょっとということで、自由研究どうしようとか宿題どうしようとか、
そういう時期だわ、
ね、
う
ん、そんな時期になるかなと思うんですけども、今日は、この調布市内でですね、夏休みの宿題にもってこい、自由研究にもってこいの子ども向けタイルクラフト体験ワークショップをやっているということでお邪魔してみました。今日はですね、子育て支援施設子どもフラット内にあるカフェ青菜にやってまいりました。調布駅のすぐ近くですね。で、今日はこの子ども向けタイルクラフト体験ワークショップ、企画された主催のお助けママの青山さんにお話を伺いたいと思います。青山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします。は
い、このタイルクラフトっていうと、こうちょっと想像できるようなできないような、まだね、知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、今回のこの企画をされた背景なんていうのをお話伺っていいでしょうか。
ですね、このタイルクラフトっていうのはまだまだね、認知が低いんですけども、実は、やりだすとですね、とっても簡単なもので、実は今回も3歳のお子さんから参加できるということで、このワークショップを企画しました。で、夏休みのね、こういう企画っていうのはお助けママでもいくつかあるんですけども、3歳からできるっていうものはもう、まだ少なくって、で、今回これ、小さいお子さんからやれますよということが一番の、売りというかね、メインですね。はい。
ということで、今日はこのタイルクラフトで、オリジナルのコースターとペンダント作り、どちらかまあ選んで両方もできるんですかね。
両方も
できるということで、はい、小さな、1センチ四方ぐらいのタイルをですね、48個並べて作るコースターと、あと丸いですね、円の形をしたタイルもあるんですね。こちらをちょっとこう組み合わせながら作るペンダントっていうのをお子さんたちが作っていらっしゃるんですよね。で、この、タイルクラフトなんですけれども、タイルクラフト自体はですね、青山さんではなくって、先生が教えてくださっています。で、ここからはタイルクラフトの面白さだったりとか、まあ、なぜこういった企画を、タイルクラフトをされているかっていうところを、教えていただいている本間先生にお話を伺おうと思います。本間先生、お願いします。タイルクラフトね、このお子さんが今日は十何人もいらっしゃって楽しんでいるということなんですけど、どんなところが楽しい、面白いポイントなんでしょうか。
今日の、ワクワクコースターっていうものは、7×7 列で、49粒のスタイルで、いろんな作品を作れるので、飽きる時間でもないですし、お手軽で簡単で、カラフルなところがとても魅力だと思います。
ということで、今私の目の前でもですね、お子さんが一生懸命、1センチ四方のタイルを使いながら、並べているんですけれども、今年はどんな絵柄だったりとかが、キャラクターだったり人気ですか、先生。
キャラクターは通年、今までジバニャンとかが、ドラえもんとかが人気だったんです。
ジバニャンとかドラえもん、
1年を通してかぼちゃとかタコさんとかが人気で、意外にみんな楽しんで、ポップなものを好きみたいです。
ということで、先ほど、ね、岩下さんも反応されてましたが、そう、ジバニャンとか、あとドラえもんとか、私びっくりしたのはフナッシーとかですね。そういったちょっと、49個のタイルでできるのっていうような難しそうなキャラクターも実はできるということで、お子さんがすごいのはですね、そういった今回こうワクワクコースターの見本っていうのがあるんですけども、見本にないようなキャラクターだったりとかも自分でスマホとかで調べて、今回ねこのコースターを作ってらっしゃったりするそうなんですよね。やっぱりお子さんの想像力だったり発想力はすごいなというふうに思うんですけれども、先生はですね、今 会の教室以外にもご自身でも、はい、こういったタイルクラフトのお教室されているっていうことなんですね。
そうです。飛び田球のカフェ と、高円寺の方で大人を中心に講師になられる方の講師認定講座とかフリーコースとかレッスンとかをしています。
家族で楽しめるカジュアルスタイルっていうのがコンセプトっていうふうに伺いましたけれども、このタイルクラフトっていうのをご家族で楽しめるようにっていうのは何か思いがあるんでしょうか。
本当にお手軽で簡単で家のものもいろいろ作れるので、お子様のこういう小さいお子様からご年配の方までいろんな想像力豊かに作れるんです。それをご紹介したくてそういうコンセプトにしました。
なるほど。ということで、確かにこうコースターですとかね、こういったちょっとしたものが毎日使うものがみんな家族で作ったものだと、なんだかこうその日を思い出したりして楽しいですもん ね。
本当にオリジナル、私自身も皆さんのオリジナルを見るのがとっても楽しいです。
ありがとうございます。ということで、この今日のタイルクラフトの体験ワークショップなんですけれども、会場のアオナさんですね、こちらもとっても素敵なところで、今皆さんですね、お子さんが畳の上で、畳の上にブルーシートを敷いて、木製のですね、なんていうの、大きなテーブルの上で作業をされてるんですけれども、こういった畳のですねリビングみたいなところがあったりとか、お店全体木目調でとっても落ち着ける空間なんですけれども、この青菜さんのご紹介もしていきたいと思います。杉山店長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
とっても素敵な空間かなと思うんですけれども、普段はどのような方に使われていたりとか、またこんな風に使われたいななんていうのもあればぜひ教えてください。
ありがとうございます。今ご紹介いただいたテーブルなんですけど、これ町物といいまして、街路樹で捨てられてしまう木を再生したものなんですね。とてもちょっと大人っぽい作りに全体的になっていると思うんですけれども、そもそもは子育て支援のカフェとして作られた場所です。調布市が整備したんですけど、私たち NPO 法人が運営しているんですけれども、子育て支援というか子育て の時期って割とこう他の世代の人たちとの交流がすごく助けになったりするので、いろんな世代の人に来てもらいたいという意味で、ちょっと大人っぽいインテリアで、はい。
なるほど。ちょうどね、この子育て支援なんていうふうに聞くと、お子さんいないと来ちゃいけないのかななんて思いがちなんですけど、そんなことはないんですね。
そうなんですよ。もうぜひ他の、子育てちょっと一段落しちゃったっていう人にこそぜひ来ていただいたりとか、あと自分の子供は面倒見れなかったっていうお父さんとかね、罪滅ぼしのために来ていただいても大丈夫です。はい。
なるほど。ということで、本当にどんな世代の方にもたくさん来ていただいて交流をしていただきたい、そんな思いで作られたカフェということでした。で、本当にね、私も今日初めて来させていただいたんですけども、本当女子会なんかでね使っても素敵な内装ですし、本当に
カクテル半額です。
そうなんですね。お得な情報もいただきました。で、女子会にもぜひ使えるような、そんなねおしゃれな空間になってます。今日はしかも花火が夜あるということで、なんか特別なおもてなしがあると伺いました。
おもてなしというか、皆さんにね美味しいおにぎりを持ってってもらおうと思ってお弁当を用意してます。500円でまだありますので、ぜひ3時から6時まで、はい、売ってます。
ということで、花火弁当500円、3時から6時で販売をされるということで、ぜひね今日来たことないという方も、まずはお弁当会にちらっと覗きに来ていただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日は夏休み、最後の方になりました。特別企画、子ども向けタイルクラフト体験ワークショップをされている、カフェ青菜からお届けしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ブログにもこの後、お写真載っけます。ぜひ見てくださいね。以上、街角レポートでした。
はい、ありがとうございました。タイルクラフトね、夏休みの自由研究って、ね、自由って言われると
めっちゃ悩みました。私も
ある程度は何かお題決めてもらった方がっていうのありますけれども、
そう
やりやすいですよね。本当に昔だと、我々が子供の頃は8月31日ぐらいまで、夏休みってありましたけど、今ねこの東京の方でも、8月は丸々休みにならないっていうね、もう1週間残したぐらいでもう、2学期始まっちゃうなんていうところもあると思いますが、余計余裕がないだけにね、ぜひタイルクラフトも皆さん、こういうアプローチもあるのねということで頭に入れていただければいいのではないかなと 思います。以上、街角レポートのコーナーでした。